ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホーム中ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日はですね、令和元年になって、大又寛風の絵がクローズアップされたということもあってね、アトリエリザンという形で、美術館にして絵がもっと見れたりねするような場を作っていこうと思ってますので、それについてちょっと話をしてみたいなと思うんですけど、はい、いいでしょうか。
はい、アトリエリザンって別にその場所ではなくて、アトリエなんですけれど、どっかの場所を作るんじゃなくて、ウェブ上の、ウェブ上のウェブの美術館です、を作ろうとしています、はい。でそこの中で寛風の絵が今あるのが、出身地が和歌山県だったので、和歌山県立近代美術館と、あとは万葉集のものを描いてたんで、その万葉関係で、奈良県立万葉文化館、その2つにほとんどの作品が行っちゃってるのね、それなのでだいたい関西の方の方は見ていただくチャンスがあるんですけれど、関東で見れないよね、なかなかね。関東とかも他日本全国で見ていただけたらいいんだけど、という気持ちでウェブ上に美術館を作っています。
ね、で、はい、しかも、長塚の方では創業がね、青写真から始まっていろいろ変遷して今プリントショップとかになってますから、
はい、
アート印刷っていうことでね、美術館と協力してジークレイ版画という形でね、お届けすることも可能に今してますので、もっともっと身近にね、そういった日本の万葉集のものを置いていただけるようになればいいと思うし、ウェブで見ていただければね。
そうそうそう、ウェブでね、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思って、はい。
画風もオンリーワンだよね。
そうですね、いないと思います、他に、
ね、誰々風がないからね。
そうそうそうそう、そうですね、アトリエリザンって名前なんですけど、リザンって言葉聞いたことほとんどないはずなんですけど、ひらがなでリザンって書きます、でこれは寛風のね、戒名から取ったんですよ。他にもいろいろ候補があって考えたんですけれど、でもやっぱりね、唯一の言葉でリザンっていうね、美しい響きの言葉、そうで、なぜそこから取ったかというと、本当にその戒名をつけてくださったご住職が寛風の恩人であって、あの方がいたから寛風が目黒で頑張れたという、そういう場所を作ってくれてたご住職がつけてくれたから、
文化的な交流ができるような場。
そうなんです、目黒の駅からすぐそばにね、大円寺ってお寺があるんですよ、
いいお寺だね。
ホリプロの裏側に行人坂っていう坂があって、そこのところにお寺があるんですけれど、そこのね、ご住職は寛風がよくお邪魔してた時に、一緒に活動してたご住職っていうのは、本当にアートに関心もあるし理解もある方だったんですね。
ありがたいね、そうしているとね。
そうなんです。それなので、本当に文人墨客と言われるような方々が、詩とかね、歌とか読んだり、あと絵を描いたり、書を描いたり、そういうような風雅な、風流な人たちの集まりの場を作ってくれてた。
そうだね、ほら直接関係ないかもしれないけどさ、目黒のさんまとか言うじゃん。
え、
なんか風流な感じがするじゃない、目黒って。
そうですか、ちょっと急にかなんか頭が今飛んじゃった
急に現代になっちゃった。
なんか美味しい匂いがしてきた感じで、でもそういったね、書とか絵とか文章とか書かれる方がよく集まっては、そこはもうサロンのような場を提供してくれてたんですよ。
優雅な感じがするよ。
そうですね、でそこで斉藤茂吉さんとかね、親友だったので、一緒に歌を読み合ったり詩を読み合ったりして、お互いにね、赤を入れてここはこうした方がいいんじゃないって添削し合ったりした、そういうようなものもお寺の中に残ってますし、あと寛風が描いた絵も石碑になって残ってるんですけど、その絵もご住職からリクエストされて、八百八七の物語がゆかりの物語があるので、八百八七絵巻みたいな感じで書いてほしいって言われて、でその修行しているお坊さんの姿を 石碑にしたんですね、まあ、そういったことでとても深い関係があって、
うん、
自宅の目黒の自宅で開いていた絵画の教室にもご住職も通ってらしたんですよ、うん、
なるほどね、
その方がつけてくれた、
うん、本当恩人だね、
そう、麗しい山って書いて麗山、うん、
なるほどね、
というあの戒名、
ね、うん、まあ、そういう存在だったんだろうね、
そうですね、うん、本当にあの53でね突然亡くなっているので、うん、本当にあのご住職もお元気な時に亡くなって、うん、本当にあの友達、大事な友達を失ったっていう感じだったと思うんですけれど、うん、 それをね、麗しい山っていう風にの名前に込めてくださったので、うん、それをアトリエの名前にしました、
うん、なるほどね、
はい、
で作品は何作ぐらいあるんだっけ、71作だっけ、
万葉集に関しては71連作なんですね、もともとはね絵巻だったのよ、全部71枚といっても、ね、
ってた、
そう、でもともとその、うん、日本には源氏物語があって、うん、源氏物語に絵巻があるのに、うん、なんで万葉集には万葉集絵巻がないんだろうと思って自分が作ろうと思ったのがきっかけだったので、うん、最初はね、あのつづら織りの絵巻物になってて、
すごいよね、でもね、
で今はそれを全部あのカットして、うん、美術館に飾れる形になっちゃってますけど、もともとそういうね絵巻を描いて、それは71枚、
すごい情熱だよね、それの描き上げちゃうんだからね、
本当にね燃えてたと思います、アートに、ね、で他にもたくさんあの万葉集が一番、まあ、最晩年ですごい有名になってるんだけど、うん、他の作品もたくさんあるのね、
うん、
掛け軸とか陶器に絵をつけたりしてるのもあるし、うん、いろんなものがあるので、うん、あの万葉集だけじゃなく他の作品も見られたり、うん、あとはその寒風についてウィキペディアにもいろいろ載ってるんですけれど、家族しか知らない寒風の話とか、うん、そういったものもアトリエリザンの中で読めるような形にしていこうと思っています、今制作中です、
うん、あの絵の解説がまたいいじゃない、あると、あ、
そうですね、絵の解説も入れていきます、
ね、
もともとはその万葉集に関しては万葉集の歌があって、それに対してそのシーンを絵で描くっていう風にしていたので、うん、あのその歌の解説になっちゃうんだけど、うん、その簡単な解説は入れています、で、うん、本当の解説は本で出してる万葉集画選という本の中では、うん、あの佐々木信綱先生とか、うん、折口忍さんとか、うん、斉藤茂吉さんとか武田雄吉さんとか、うん、本当にあのそうそうたる皆様が、うん、歌の解説を文学者の人がしてくれてるわけ、
うん、
でもそれは本なのでそれと同じにはちょっとできないんだけど、簡単な解説は入れてます、
うん、簡単なのがいいと思うよ、で、うん、万葉集画選もほらもう完売でほぼないでしょ、
もうないんですよ、
うん、例えばほらタイムリーだったらさ、今あの忘年会の時期にね、忘年会行かなきゃダメですかみたいに今ネットで話題になってるの知ってる
聞いたことある、
うん、それでね、うん、ほら言葉でさ、あのそろそろ早く抜け出して、
うん、
ね、妻 と
子供のところに山の上を送ら
かな、帰ろうっていうね、うんうんうん、そういうのがあってさ、
うん、
で、その思いがこの絵になってるよっていうのを見えるのと、
うん、
ただ絵だけ見るのでは随分違うから、
そう違うと思う、こんな歌に対してのこの絵っていうのがね、
うん、
でもね全然あの想像だけでは描いてなくて、すごい研究者だったので寒風は、
うん、
あの現地に全部行ってスケッチもして、うん、でいろんな文献も調べて、多分ねあの時代でできる全ての、
うん、
あの文献は全部研究し尽くして描いてるから、
うん、
あのそういった意味ではその装束とかそういったものも、
うん、
その時代のものを勉強するのにあの使えるはず、のいい加減な感じじゃないから、
うん、まあな、
うん、
ただまあほらあのかなり奥が深いっていうことはね、あの日本の切手になったりね、
あそう、
あの
柏原
神宮に入ったりしてるのを見れば分かるんだけれども、やっぱりそれは好きな人が研究すればねその奥深さが分かるんだけれど、
うんうん、
本当にもっと身近に、うん、あの生きてる人がね、それこそ忘年会行かなきゃダメですかっていうのに対してね、
歌を読む、
昔の人もこういうふうに言ってたんだみたいにね、そうだこれでもいいんだって思えるような、そういう存在にしていきたいなっていう意図があるわけよ
そういう意図あったんですね、
うん、だから
私はそこまで考えてなかった、
難しいものを難しいものとして置くんではなくてね、
うん、
せっかくそのだってウェブとかになるってことは、
うん、
見てるコンピューターとか iPad とか画面によって色も変わるわけだから、
うん
ね、同じ色がそのディスプレイによって全然色違って、本当にびっくりするぐらい色変わるから、
うん、
まあ、その意味ではアートとしてどうなのっていう問いかけも本格的に言っちゃったらあるとは思うのよ、
うん、
でもそうじゃなくてそういう絵の表情とかね、そういったものを感じてすごく優しい気持ちになったり、 その中で今話したようにね、現代起こっている悩みとシンクロして、何かあのそうかそうかこれでいいんだと思うようなね、そういった元気になってもらえるようなヒントになるとしたら、それはいいと思うんだよな。
うん、
ねえ、だってそうか、山の上のオクラとかってなんか小学校の時に習った気がするけど、そんな何百年前の人が同じようなこと言ってたのかと思うとさ、随分違うじゃない？
そうね。万葉集難しいって、ね、思うけど、でも人の気持ちって変わんないのねっていうのをすごく感じますよ。うんね、昔の人も今の人も。
うん、そのほら楽さっていうかね、うん、あのハードルが高いから、うん、もっと今回のウェブ化によってね、もっとハードル低く、
う
ん、ね、どんどん入っていけて、
ね、
深みにはまる人はもうどんどん入ってくださいと、うん、非常に奥深いもので本当にアートだから、ね、後悔はさせませんっていう部分と同時にね、もっとそれを身近に現代の生活の中でも活かせますよというものとしても理解してもらえればなと思うんだよ。
あ、そうね、うん、あのすごいなと思うのはね、もう本当にあのすごく万葉集って日本最古の歌集じゃない、
うん、
それで読んでる人は天皇も読んでるけど、うん、読み人知らずの人も読んでて、
うん、
読んでて、
うん、
さきもりの人とか本当一般の人も読んでるのの、うん、集められてるものじゃない、
ね、
それなのにみんな字が書けたんだっていうのに驚いちゃう、
うん、
みんな万葉仮名だから、うん、全て漢字で書いてあるわけ、ひらがながないから、うん、その頃まだ、
うん、
だから全部漢字を当ててそれが一字一字のひらがなになってるんだけど、うん、これが一般の人でも書けてたんだって思ってすごい驚いちゃうけどね、
うん、
だからそういったね、あの私たちも生活の中にその万葉集の時代からそのようなことをしてたのを、例えば宴会の帰る時にその歌を読んでだから帰るよみたいなのに使えてもいいかもね。
ああ
万葉集からのちょっと意思を増していただいて、ちょっとおいとましてますみたいな感じで、
うん、そうだね、まあそれぐらいしゃれててもいいかもしれない ね、
まあ、本当にあの普通のこととしてみんなが歌を読んでたわけだから、そういった祖先が私たちいたこの大和の国なんですよ、うん、すごいですよ ね、
まあね、その言葉で言うよりも歌とか歌詞を通して言った方が伝わりやすいっていうのも一緒で、ね、万葉集の一句読んでなんていうのも洒落てるかもしれない ね、
うん、ね、
でしかもさ、うん、そこにさ絵がついてるっていうのがまたすごいと思うんだよ、
うん、イメージできるからね、どんな場なか、うん、あの歌読んだだけではちょっとイメージがっていう時に絵はすごい助けになると思います、
う
ん
う
ん、
じゃないとさすごく不毛な議論になっちゃうわけだよ、帰っていいのか悪いのかっていう
会社の中の
話をしてるかと思うとさ、
片
やさあの奥さんの側はさ、あのもうこれじゃ2人目は産めないとか手伝ってくれないとか、そんな話になってさ、非常にその、ま、真面目と言ったら真面目なんだけど、バカ真面目になって違う議論でさ、その紛糾しちゃってるってことって多いから、うん、
そこに万葉集を持ち込む、
いや もうちょっとね、そのおおらかな気持ちにあれでなれればね、
うん、
世の中ももっとちょっと変わってくるのかもしれないなと思ってさ、
うん、
そういうふうにさ受け止めちゃったらさ、うん、っていう世界じゃない、みんな、うん、怒ってることは同じだけどさ受け止め方で全然変わるわけだから、
うん、
それに対してすごく効果的だと思うよ、ああいった絵がある、ああいう言葉があるっていうのは
そういう活用の仕方もあるかもしれませんね、
うん、そうそう、あのそういった面でもね、
うん
うん、お手軽に、だから、うん、あの携帯の待ち受け画面にもしたいと思ってるわけ、
うん、
もう100円ぐらいとかでね、
可愛、うん、い絵だからね、
そうそうそう、うん、でパッとこうね、うん、思い出してなんてなればさ、
う
ん、
そうだね、うん、で将来は英訳もしようと思ってるので海外の方にも見ていただけたらいいなと思ってるし、
うん、そうだね、まあ、将来というか同時に進めたいぐらいの感じだけどね、
はい、ドッキ、はい、
うん
うん、そうですね、でもあのすごいありがたいなと思うのは、今までね万葉集っていうと、うん、あそれなんだっけって言われること結構多かったんですよ、
うん、変わったね、
そう、万葉集っていう言葉がもうなんか昔聞いたことあるけど何だったっけなみたいな、でも今ね万葉集って言えばあーって分かっていただけるようになったので、すごい変化だなと思ってる、
うん、ね、やっぱりその世界その世界でのとても深みがあって文化が形成されてたんだなっていうのは分かるよね、
そうだね、
うん、まあ、時代は必ず進化していて昔より今の方が良くなってるし将来はもっと良くなってくるっていう面も分かるんだけれども、あの要は四大文明があったりするようにね、当時の方がいろんな技術が進んでたって言われる面もあるわけでしょ、
うん、そうね、
ね、
う
ん、だからその頃の日本の代表する万葉集の世界っていうのを、うん、ああいう絵を通してね 何かこう伝えていくっていうのは意義があると思うよ。
そうね、うん、あの誇りも生まれると思います。本当にすごい祖先がいるって思っちゃう、
うん
うん、
ね、
うん、誇らしいですね、
うん、
はい、
みんな日本人だよ、
ね、それをあのリザンというアトリエリザンで検索したら見られるように作っていっていますので、
ね、
ぜひぜひ、
そうですね、
見ていただきたいなと、
うん、で部屋の中に飾ったりできるような、そういったあのジークレー版画にして、はい、あの販売もできるようにしていきますから、
はい、はい、ぜひご期待ください、
はい
はい、頑張ります。
いや、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
はい、
始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く、
本日のバーチューズカードは名誉、
名誉
です。
はい、
名誉とは自分自身に対して、他人に対して、生きる上での心情に対して大いなる尊敬を払いながら美徳に基づいて生きることです。
はい、
名誉に値する人は約束を守ります。
はい、
人に左右されることなく正しいことを行います。名誉とは高潔に生きるための道しるべです。
はい、
だそうです。
はい、なるほど、
うん、他人に対して、生きる上での心情に対して大いなる尊敬を払いながら、
はい、
美徳に基づいて生きることです。
なんか身が引き締まりますね、
うん、この万葉の頃そんな形でやってたんじゃないかね。
そうですね、うん、
ね、先森の歌なんてのもあるけど、本当にそうだよね。今と違って車で行けるわけじゃないからさ、
もう大変だったと思う。
栃木からさ、テクテクと歩いていくわけでしょ、うん、九州の方まで、
うん、
ね、馬に乗れるような身分じゃないだろうし。
そうじゃないよね、本当にね。だから病気にならずにそこを行き着くまでも大変なことだよね、
うん、
で帰ってくることもまた大変なことで、本当にもう一生の別れって思う気持ちで送り出すっていうことだよね、
うん、ねえ、本当だよ、
うん、
だからまさに生きる上で心情に対してちゃんと心情をね持って出れるんだろうから、
うん、
そこに子供であっても大いなる尊敬を払いながら、
うん、
そして美徳に基づいて生きることですっていう、うん、
そうね、美徳っていう言葉じゃなかったかもしれないけど、そういう意識はすごく高かっただろうね、うん、
ね、そうありたいね、
うん、純粋なね、そういう気持ちが。私もこのいろいろ祖父のことに関わらせてもらって、
うん、
まあ、私がやらなくちゃいけないなと思うこともいっぱいあるんだけど、
うん、
やっぱり勉強すればするほど、どれだけ真摯に向かってたっていうことが分かって、
うん
うん、なんかすごくね、気持ちをね、なんか強く持ってやんなくちゃって思ってる、
うん、まあ、その意味ではね、
使命感っていうんですか、
う
ん、
知るっていうことが大事かもしれないけどね、
うん
うん、次のことを実行しているあなたは名誉の美徳を発揮しています。美徳を道しるべとして人生を生きる、
うん、
約束を守る、
はい、
恥ずかしいと思うことはしない、日常生活において大切な規則を尊重する、
うん、
何が何でも自分が正しいと信じることを実行する、人のために良き模範例となる、という6つが名誉の美徳として具体的に書かれています、
はい、
ね、美徳を道しるべとして、
うん
うん、これはあれかな、あの東洋哲学の言い方をすると仁義礼智というところに準じて生きるっていうことでしょうかね。
そうですね、
ね、それが真につながると。
そうそうそうそう、そうだね、
うん
うん、バーチューズは西洋から来たものですけど、
うん、
五徳とかね、そういう考え方、徳みたいなものの考え方は東洋の思想で、
うん、
すごくリンクしてる感じがするのね、
うん、
両方とも受け入れられるんだけど。
そうだね、
うん
うん、ね、格言、 私は名誉に値します。
はい、
私は約束を守り人に尊敬の念を持って制します。
うん、
私は正しいことを行うように心がけます。
うんうん、
というふうになってますね。
はい、
私は名誉に値しますという宣言がよくない？
うん、すごい ね、
ね、
うん、
私は約束を守り人に尊敬の念を持って接します。
うん、
尊敬の念を持って接します。
うん、義徳とか礼徳のゾーンだね、そこら辺のね。
うん、そうだね、
話題になってるものはね。
そうだね、
うん、
人に尊敬の念を持って接するということはどういった態度で接するかということになるから、
どういった態度でどういった言葉でということ ね、
うん、ね、
で義徳はお約束を守るとか、う
ん、仁義礼智にそれぞれに徳をつけるとね、
最後に神徳が上がりますっていう。
そう、全部あの引用五行学の中では徳をつけて、
そうですね、
義とかね、義徳、
うん、礼徳、智徳、うん、
仁であれば仁徳、
うん、そうですね、
うん、そんな言い方をしてるんですけど、うん、これが名誉ですよ。
はい、もう祖父は亡くなってしまってもう随分長いわけだから、
うん、
今この世の中にいて動けるのは町を引いている私だとすれば、
うん、
もう私が祖父のもう手足となって、
うん、
彼がやりたかったこと、彼がやってほしいかと思ってるようなことを想像しながら、
うん、
今の時代に合わせたことをやっていくっていうのが、うん、まあ、役目だと思っているので、うん、その中でね、やっぱりこれこの前手伝いの美徳ってやったけれど、
うん、
決して一人ではできないことをやってて、私はこういうことやったらいいんじゃないかなとかってアイデアを浮かぶけど、具体的にどうしたらいいかとかっていうのはもう分からないんだけど、
うん、
それをそのウェブの技術でとかこういった進め方でっていうのを手伝ってくれてるのがビータイズっていう会社の北見さんとね、
うん、
内田さんと今二人一緒に私やってくれてるんですけど、
うん、
もう彼らが非常に頼りになるわけですよ。私に全く持ってない部分を持ってるので
、うん、
でも本当手伝ってもらってます。
うん、そうだね、うん、まあ、あのもちろんね、個人的にはあの祖父ということになるんだろうけれども、やっぱりこの今の時代にね、
うん、
令和っていう新元号に合わせて万葉集が出てくるということは、今を生きる私たち全員にとって何らかのメッセージを含んでいる作品だと思うんだよ。
うん、
だからその意味ではあの個人の思いをという面だけではなくね、今やはり世の中で必要とされてきてるんだろうという思いがあって、
そうだね、
まあ、それを表に出したいということもあるんですね。
そうですね、みんなの何かしらのね、うん、励ましとか癒しとか、あとビューティフルハーモニーだね、令和だからその調和っていう、うん、
まさにね、
ものを、
うん、
あの感じていただいたり思い起こしていただいたりするっていう、う
ん、いろんな研修でもね、最終的に何を求めてやってるのかっていうと、やっぱり調和、
調和だね、ハーモニーだね、
うん、
まあ、みんなの得意不得意がいろいろあって、それを調和させていくことで、うん、パワーがね、
うん、
チームのパワーが出てくるっていうような、
そうそう、ベクトルを合わせるとかね、
うんうんうん
うん、そうになってるし、まあ、実際に今こういう社会環境だと会社の方も大変な面もあるんですけれども、
うん、
まあ、今出たビータイズさんとかね、
はい、
の社員さんとしてねお願いするっていうのはとても大変なことになるじゃないですか。うん、だからその部分部分でいろいろなプロフェッショナルの人たちが私たちに関わってきてくれてると。
そう、大金さんもそうだよ。大金さんいなかったらこんな録音絶対できないから、
うんうん、なんですね、
うん、
まあ、あのその意味では本当にこれもファミリーと言っていいんだと思うんだけども。
そうだね、ファミリーだね。そうだね、
うん、その意味ではね、あの以前よりたくさんの人が関わってやってくれてるし、 その基本になっているのは東洋哲学の学びだったりね、やっぱり人として大事なものってこういうことだよねっていうところをお互いに共感してる、
うん、
そういう人たちがあるからこそで、これができるから誰でも組みますよっていうもんではないっていうのは、あ、まあ、誇りと自信を持ってね、
うん、
お伝えできるわけなんだけれども、
うん、理念とかね、あり方とか人間性とか、やっぱりそういうことですごい共感を持つ方たちと今一緒にいろいろできてるのはすごいありがたいと思ってます。
うん、ね、うん、そうなんですよ。
はい、
まあ、そんなことでね、アトリエリザンという形で長塚の中でも展開するわけですけれども、
はい、
本当にいろいろお世話になっているお客様の会議室とかね、
まあ、
社長室でもいいんだけれども、
調和の必要な場にも いいと思います、
うん、そんなところで、何かをこう感じてもらえるような存在になっていければいいと思うし、
そうだね、令和の絵とっても素敵だもん、おめでたいもんね、おめでたい目で、うん、綺麗だ、
またね、うん、それに加えて海外の人なんかにもね、
うん、
感じてもらえるようにスマホの、あの待ち受け画面とか、
うんうん、
そういったものにもしていければなというふうに思ってます。
はい、そうです ね、
はい
はい、
ということでよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
はい、あの令和のね序文ってね、うん、すごいいい意味あるの、
うん、
あの令和ってほら良き調和みたいなね、うん、ビューティフルハーモニーみたいな、ただそれだけの意味で取られちゃって、
うん、
令和の序文が全文が何が書いてあるかっていうところまでは読んでる人はあんまりいないかもしれないんだけど、うん、あれすごく面白いこと書いてあるんですよ。
ちょっと言ってよそれ。
だからそれ今度ね。
あ、今度なの？
だって長くなっちゃうから。
あ、そうか。今度はそうです。
また今度やります。
はい、
どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら